市川先生、おはようございます。
おはようございます。
先週のお話の終わりの方で、今日のお話はその続きということでしたね。
そうです。
はい。世の中に悪いことばかりで、人生も耐えられないほどの辛いことが多い中で、神様がいらっしゃるならば、なぜ悪があるのかと多くの人が思うわけですけれども、それなら神様がいなければ人生良くなるのか、世の中納得できるのかといえば、全然そうではない。むしろ悪がもっと大きくなり、不幸がもっと増えるということで、結局人生の前提、世の中を見る時の前提を問題にしなければならないということでしたよね。これで間違ってませんか？
はい、結構です。ご苦労様でした。
はい、それじゃあ続きを。
はい。広島県の竹原市というところにですね、はい、ワークホーム成慶という名前の施設があります。
はい。
成慶とは漢字で書きますと、聖書の聖、清いという字ですね。
はい。
それに恵み、それで成慶と呼びますが、
はい、
でそこはですね、重度の身体障害者の福祉厚生施設であります。はい、マリコさんもご存知だと思いますけど、ね、
はい、存じ上げてます。
はい、
はい。もともと成慶受産所っていう施設から始まったんですよね。
はい。
今では、まあ、いろんなさまざまな働きをする施設と一緒に社会福祉法人になられて、成慶会というのになりました。そしてその中の一つの施設、あるいは組織がワークホーム成慶ですよね。今数十人の障害者の方々が訓練を受けておられます。これまでに多くの方が立派に社会復帰をしていらっしゃいますね。
はい。でこの受産所の初代の所長さんがですね、井原牧雄とおっしゃる方でして、すぐお隣のダダの海教会の牧師もしておられました。
はい。
もう何年も前にお亡くなりになったんですが、この井原所長はですね、ご自身が筋ジストロフィーという、両腕両足の筋肉が完全に萎縮し無力化しまして麻痺してしまうという大変困難な障害を負っておられました。
うん。
で私の記憶が正しければですね、まあ、この頃よく物を忘れますけどね、
うん、
間違ってるかもしれませんが、確か、
はいはい、
17歳の時とおっしゃったと思うんですね。
はい。
17歳の時、お父様にですね、
はい、
呼び寄せられました。
うん。
そのお父様も、まあ、牧師だったんですが、
はい、
筋ジストロフィーの障害を持っておられたんですね。
うんうん。
でこのお父さんがですね、はい、井原青年を呼び寄せて、
はい、
メンデルの遺伝の法則によればお前は必ずこうなる、
うん、
つまり筋ジストロフィーになるということを告げたというんですね。
はい。
これは井原先生の言葉の通りなんですが、
はい、
でこれを聞いた時ですね、井原青年は死刑宣告にも似た大きなショックを受けたとおっしゃいました。
はい。まあ本当にショックだったでしょうね。
そうですね。ところがですね、この時に、
はい、
そしてこの時からずっと井原青年にとって慰めになったものがあるんですね。何だと思います？
うん。何でしょう。神様の愛、神様への信仰、まあ、そうでしょうか。
まあもちろんね、愛とか信仰といえばそれまでなん、はい、その通りなんですけども、
うん、
もうちょっと身近な言い方をしますとね、
はい、
なんと神の予定という聖書の教えだったそうです。
予定って神の永遠の計画というか、この世界で起こることは全て神様がそのように定められたという予定のことですか？
そうです、予定なんですね。でこういうふうに言いますとね、どうでしょうか。はい。神はなんてその薄情なね、
うん、
理不尽なことをこの青年にするのかと思いませんか？
うん、そうですね。まあ私だったらそんな予定など聖書の教えじゃないとやっぱり反論したくなりますね。そんなの慰めどころか絶望という感じです。宿命と言いますかしら。
そうですよね。まあ、大抵ね、あなたがこうなるのも神の定めだなんて言えばですね、
はい、
もうどうしようもない気持ちになりますよね。
はい。
けれども実は、まあ、ここからが問題なんです。
また前置きですか今まで。はい、はい、どうぞどうぞ先に。
すいません。
はい。
先週も同じこと言いましたけども、はい、で井原青年はですね、自分が筋ジストロフィーにかかるのを神の予定、神の計画と見たわけです。
はい。
つまり決して運命とかね、
うん、
宿命とか、
はい、
反対に偶然というふうには見なかったわけです。
はい。
で井原青年はもちろん、神様を信じていた方ですが、
はい、
この神は聖書がはっきり教える全能で恵み深い神です。意志を持った、従ってこの計画を立てる、あるいは目的を持つ、
うん、 はい、
それを確実に果たすことのできる、まあ、こういう神様の計画支配の中で自分の生涯の現実を、まあ、見始めようという心構えを持ったそうであります。
わー、驚きますね。
まあ世の中多くの人がですね、漠然と感じているそういういわゆる神ではありません、また無力な神とかね、
はい、
無慈悲な神でもない、そんな神だったらですね、井原千年の人生は本当に気の毒で不幸でしかありません、
はい、
一体俺が何をしたのか、なんでこんな目に遭うのかと、やけくそになったりですね、
はい、
まあ、自殺したか、したりするかもしれませんよね、
はい、
でも聖書の中でご自分を表しておられる神様は全能で恵み深い方ですから、どんなことでも、つまりこの自分の筋ジストロフィーの障害でも、神の意思なしには、あるいは神の許しなしには起こらないと信じることができたわけです、
はい、
で意思も目的も持った神ですから、この自分の障害にはですね、何らかの目的があるはずだ、それを知ろう、神様はこういう自分に何をさせようとしておられるのか、逆に言うと障害のある私にしかできないことは何だろうか、こういうふうに考えるように導かれたということであります。
わあ、すごいですね。これはもう運命論とか宿命論とかではありませんね。
はい、で井原牧師は後年、先ほど申しましたように、はい、整形受産所を開設しまして、福祉事業に精を出されましたが、初めのうちはですね、周りからはまあ不審な目で見られたりね、
はい、
どうせすぐ辞めてしまうだろうというふうに思われたり、あるいは妨害さえしたそうです。
ああ、そうですか。
まあ、けれどもですね、神の目的、自分の使命という、強い信仰に支えられて、受産所の働きを続け、まあ、後にはですね、
はい、
県や国が認める、まあ、現在では西日本で一番充実したと言われておりますが、立派な福祉施設を、成長させられました。
はい、本当に大変な中で、見事に成し遂げられましたね。
はい。自分の境遇を神様との関係の中で捉えることにより、まあ、将来に向かってと言いますか、
はい、
この未来志向でですね、
はい、
積極的に厳しい障害の現実を引き受けることができたからであります。で、井原牧師のですね、まあ、信仰も立派なんですが、はい、もっと大事なことはね、
はい、
その信仰の元になっている聖書のものの見方、考え方ということです。神がいるならなぜ悪がという発想ではなくて、神がおられるから悪でもという発想、前提が大切なんですね。
神様がおられるからこそ、人生の悪も悲惨も真正面から見据えよう、引き受けようという姿勢が生まれてくるわけですね。
はい。ところがですね、
はい、
まあ、そういう見方考え方といいますのは、私たち自身の中から自然発生的には生まれてきません、
はい、
外からというか他の誰かから示されて初めてそういう見方考え方があるということがわかるわけですね、
はい、
でここに実は世の中のあるいは人生の積極的に生きていく秘訣があります。
自分の中から出てこないで外から示されることにですか？どういうことでしょう？
はい、自分の能力をですね、
はい、
高めたりね、
はい、
性格を変えるなんてことはできますかね？
いや、私の場合はほとんど不可能ですね、それができれば本当に苦労しません。
まあまあ私もそうですけどね。まあ世の中の矛盾や悲惨、
はい、
まあ、自分自身の弱さ、悩み、苦しみ、
うん、
これは簡単には解決できません。で自分の能力や性格をですね、
はい、
変えよう、良くしようなんてですね、おいそれとできるものではありません、
うん、
でどんなことにもめげない、くじけない意志、誰とでも仲良くなり、また喧嘩もできる性格、
はい、
どんな問題でもすぐに解ける抜群の頭脳、
うん、
何でも好きなことができるだけのお金、どんな人間でも顎先で使える地位権力、こんなことは不可能です。
まあでもそんな人生逆に面白くないっていうか、まあそうかもしれませんね。
まあね、
はい、
大抵は逆なんですよね。
そうと思います。
私みたいにね、意志が弱い、
うん、
人と協調できない人の言いなりになるか、人使いが荒く使われるかね。
はい、荒く使われる。
問題の中心がどこにあるかもわからない、
はい、
お金も地位もない。
あ、
ね、
なるほど。
私そう思うんですが、
はい、
ですから自分自身を変えるというのはまあ不可能です、
うん、
ましてや世の中の矛盾や悲惨を解決するなどということはもっとできません、
うん、
でそれならですね、
はい、
まあ、どうにもならないのかというと、 お話ししましたように、
はい、
そのような世の中をどう見るか、そんな自分を、あるいは自分の人生をどう受け止め、どう受け入れるかという、その見方なら変えることはできます。で、聖書はですね、私たちにね、何かこの立派な人間になるとかね、
はい、
強い人間になれと命じているわけではありません、
はい、
むしろ人生の見方、世界の見方を変えてあげようと言ってるわけです、
はい、
それなら簡単ですよね。
うん、
自分が持っているものを捨ててね、
はい、
聖書が提供しようとしているものを受け取れば良いだけですから、
はい、本当にそうですね。難しいことを要求しているのではなくて、心と人生の中に全能で恵み深い神様を受け入れるだけのことですからね。
はい、そうなんです。何も難しいことはありませんね。聖書をあげようと言っているものをただ受け取るだけですからね。
はい、市川先生、2週間どうもありがとうございました。リスナーの皆様はどのようにお感じでしたでしょうか。神様は遠い存在ですか、それとも近い存在でしょうか。お話についてのご意見、ご質問などがございましたら、どうぞお知らせください。